25章。何度も何度も言っていますが、この教会では神のご計画の全体を余すところなく語られるという、私がそれを伝えるという教師として、牧師として、そのことを聖書に書いてある通りにパウロがその人々に言ったんですね。私はあなた方のその魂について、裁きについて私は責任がないって。なぜかというと、私は神のご計画の全体を余すとこなくあなた方に伝えたからだって。あなた方がこれからそのもしかしたら裁かれて天国に行けないかもしれないって。でもそれは私の責任じゃないよって。パウロがこの真理を語らなかったからだって言えないよって。なんでかというと、私は全てをあなた方に伝えたからだって。あなた方のその魂について私は責任を負わないって。それ全てのその教師に言えるんですよ。神のご計画の全体を余すとこなく伝えないと、皆さんがその、神の前に立った時に、あの千尋さんがね、言わなかったんですよ、このこと伝えなかったんですよ、だから分からなかったんですって言い訳にされるんですよ。そして私は誰もそういう教師になりたいと思ってはならないって書いてありますよ。なぜかというと、格別に教師はその厳しい裁きを受けるからだって。皆さんのその魂のその救いに関して私はある程度責任を持ってるんですよ。だからそれを情報を公開していかないと、神はこう願ってますよって。痛いことでも、そりゃそうですよ、私はあの皆さんに気に入られたいですからあの大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、いいですよ、これでもいいですよって言いたいですよ。そればっかりよ、そういう神の恵みばっかり言いたいですよ。私たちの人の責任ということを皆さんに返したくないんですよ。怖いから、皆さん罪人ですとかって言ったら怖いんですよでもそう書いてあるからしょうがないんですよ。という私自身も守るし、皆さんもその皆さんの心もその魂も守るんですよ。だからこの教会では、創世記から黙示録までコツコツコツコツ、一章ずつ一章ずつ、一節ずつ一節ずつ解説して、神のご計画を余すとこなく聖書の表表紙から裏表紙まで学ぼうというふうにしています。で、今日たまたま、去年の4月の1週目の日曜日から創世記の1章を始めて、今日レビの25章まで来たわけです。来週はレビの26章と7章をやろうと思っています。そんな感じです。レビの25章の1節から5節までお読みします。ついで、主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入った時、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑の種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはいけない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手に手入れしなかったブドウの木の、ブドウも集めてはならない。地の全く休みの年である。一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞこの学ぶ箇所を通して、あなたが言わんとしておられることを明らかにしてくださるようにお願いします。この御言葉を分かち合う私を、どうぞあなたの聖霊によって強め、力を与えてください。そしてあなたの言葉を余すとこなく、あなたのご計画の全体の今日一部ですけど、そこを余すとこなく語れますように。またこれを聞く一人一人の内側に、どうぞあなたが聖霊を注いでくださって、あなたの言葉、その霊の言葉を霊によって理解できますように、どうぞ力を与えてください。知性においても、また霊においても身を結べますようにお助けください。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。土地に安息を与えるという話です。まずは6年間、そのこれから、約束の地にあなた方をその連れて行きますよ。この背景はもちろんもう皆さんずっとコツコツやってらっしゃる方は分かると思いますが、そのエジプトの地でそのイスラエルの民が奴隷になってました。それで神がモーセを起こして、でそれでその民を連れてって、私が約束したそのアブラハムに約束したその私の約束の地をあなた方に継がせようということで、そのイスラエルの民をイスラエルに向けてこう導いてるところですね。40年間アラノにいるわけです。その中で語られたことです。でその私がその導いている約束の地に入った時に、 その6年間あなた方はその畑に種をまきなさいって、そしてその刈り取りをしなさいって。でも7年目はその土地に安息を与える時だから、この安息の年には畑に種をまいてもいけないし、ブドウ畑の枝を下ろしてはいけない、つまり収穫してもならないって。でその何もその手を加えてない、その自生している畑に自生しているブドウの木からブドウの実を取ってはならないと神は命じておられるわけです。土地に安息を与えなさい。六節、地を安息させるならあなた方の食料のためになる、すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在留している、居留者のため、またあなたの家族とあなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となる。つまりその神が命じておられる6年間畑をまいて刈り入れをしなさい、そして7年目はその1年間何もしないでその地を休ませなさい、種をまくこともダメだし、そこからその生えてる実を取ることもいけないよと。それをするとどうなるかというと、神が食料食べるものを担保するというか、私がそのあなたに食べるものを与えるからって、だから私を信頼しなさいって。でその間土地を休ませて、つまりその次の年にその、収穫する効率が良くなるんですね。誰かやってみませんかこれ皆さんの畑に6年間種をまいて、そして収穫してみてください。そして7年目は完全に休ませるということを決めるんですよ。何もしないんですよ。そしたら神は祝福するって。日本人でノーベル賞を取った方ね、すごい方いらっしゃいますけど、ノーベル賞を取りたいですか？これをちゃんと研究してみて発表したらノーベル賞取れるかもしれないですよ。その時に言ってくださいね、ノーベル賞取ったら、あのこの金のやつ持って、あ、いやレビ記の25章に書いてあったんですよって、そのままやった時なんですって、神はやっぱ素晴らしいですねって言ってください土地を休ませる。じゃあその土地をただ休ませればいいのかっていう話ではないんですよ。実はその土地を休ませてる間、種もまかないし収穫もしないんですよ。つまりその、農業に関しておいて言えば、その1年間7年目は全く働かないんですよ。暇ですねこの、7年間のこと、この7年目に土地を休めなさいっていう、その土地を安息させることに関しては、新命記にも書いてあるんですけど、新命記開きたい人はどうぞ、開かなくてもいいですけど、新命記はレビ記の次が民数記の次が新命記、新命記の31章の9節から13節まで。モーセはこの見教えを書き記し、主の契約の箱を運ぶレビ族の祭司たちとイスラエルのすべての長老たちとにこれを授けた。そしてモーセは彼らに命じて言った。7年の終わりごとに、つまり今言っている7年のその安息の年ですね、すなわち免除の年の定めの時、刈り入れの祭りにイスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなた方の神主の御顔を拝するために来る時、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの御教えを読んで聞かせなければならない。御教えというのは何かというと神の律法ですよ。神が守ってねって言ったその戒めですよ。それを読んで聞かせなさい。民を男も女も子供もあなたの町囲みの中にいる在留異国人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うためである。これを知らない彼の子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしている地で彼らが生きる限り、あなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。主を恐れることを学ぶんですよ。神の言葉を学ばなければ、主を恐れること、神を恐れることはないということです。神がどんな方か知らなかったら、神を恐れるなんてないんですもん。多くの日本人のその神概念というのは、魔法のランプをこすったら出てくるジーニーのような感覚です。残念ながら、私もそうでしたけど。 その誠の神という、その聖書に書いてある神を知っていましたから、小さい時から。ありがたいことに教会で育っていく、その牧師の子供としてね。でその方に祈る時に、私のその神に対するイメージとか態度っていうのは、私が困った時に助けてくださる方という。だから助けてとかって言ったら、なんか助けてくれるだろう、病気したら祈ったらその病気を癒してくださるだろう。確かにその面はあるんですよ。ただと同時に、この地上を作って、そこにその存在する全てのものを作られた方であり、私たちがただそのあるおとかって言って、その前に出てったらそのままで死んでしまうぐらいの清い方だということを知らないといけないんですよ。恐ろしいとかじゃなくてですよ、畏怖するっていうか、畏敬の念を抱くっていう、神は素晴らしいという、そういう対象なんだということを学ばないと、死を恐れるということはできないんですよ。賛美の前にいつも言ってますけど、全て疲れたもの、重荷を持っているものは私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。マタイの11章の28節です。ここだけ切り取るんですよ、よく次がないんですよ。そうしたらのキリストのところに行ったら、なんかもう休んでラッキーみたいな、それで終わりかなっていうふうに感じてしまうんですが、その続きが非常に重要なんですよ。私は優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは追いやすく、その荷は軽いからです。私から学びなさいって、イエス・キリストについて知らなければ、その荷を下ろすことができないんですよ。キリストがどんな方かって知らないと、そこに休まることができないんですよ。キリストを知ってる、知っていなければ、自分のその罪悪感とか、自分のその不甲斐なさとか、自分のその中途半端さとか、自分の罪というものにその苛まれてずっといるんですよ。キリストを知らなければ、人のことを恨み続けるんですよ。許せないんですよ。キリストのことを知らなければ。許せないっていうのは辛いですよ。でもキリストがそれを追ってくださるって、どのようにしてか、どうしてか、それを学ぶ必要があるんです。そうすれば魂に安らぎが来るって。神のその御教えを読んで聞かせなさいって。そしてあなた方みんな学びなさいって。そして、彼らが生きている限り神を恐れることを学べなければならない、そう民数記で教えています。その年にラッキーとかって1年間じゃあ何もしなくていいのかではないんですよ。安息の旅に、安息日もそうですけど、神は覚えるんですよ。だから土地に安息を与えるというのは、もちろんその土地を休ませて、その収穫する、その収穫効率を高めるという働きもあるでしょう。でももう一つ、それと同じように効率があるというのは、効率というかその効果があるのは、そこで休んでる人たちが、私たちがその休み、その、種をまいたり収穫したりというその手を休めて、神に心を向けて、神に思いを向けて、神のことを学んで、神を恐れるということを始めるということです。だから神が私たちを祝福するんですよ。だから神がここのそのイスラエルの人たちを祝福するんです。後で書いてありますけど、じゃあ6年目あごめんなさい7年目、ま、その種をまかないんだったら、その年何を食べるんだろうって心配になるんですよ。18節以降に書いてあるので、それは後のお楽しみということで次に進みます。あごめんなさい、あでも行きましょう。8節、あなたはレビキの25章の8節、あなたは安息の年を7度、すなわち、つまり7年の7倍を数える。安息の年の7度は49年であるんですね。 7×7 は49。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かさなければならない。第7の月の10日っていうのは何でしたっけ？食材の日ですよ。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かさなければならない。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。 この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。ヨベルの年というのが出てきます。ヨベルの年というのは何かというと、この7年のサイクルの 7回目、だから49年が過ぎて50年目になる、当たるその年のことをヨベルの年というふうに呼んでいます。ヨベルの年で、その年の第7月の10日に食材の日ですけど、角笛を鳴り響かさなければならないと書いてあります。ヨベルの年には何があるかというと3つあります。司法にも書いてありますけど、奴隷や雇い人に自由とか解放が与えられるんですよ。それまでずっとその奴隷でやってきた人たち、その雇い人として雇われていた人たちが、そのヨベルの日には自由になるんですよ。みんな後で出てきますから、例外はあります。もちろんそれは後で説明します。あとは通常の安息の土地と同様に、畑にその種をまいたり収穫しないでね、休んでくださいよというのが2つ目。3つ目は、全ての土地が元の所有者の手に戻る。これはまだ読んでないですね。13節から読みましょう。この、ヨベルの年にはあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に土地を売るとか隣人から買うとかするときは、互いに害を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従ってあなたの隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神、主である。そのヨベルの年が来ると、そこの奴隷とかそうやって仕えてる人たちっていうのは一旦自由が与えられるんですよ。それだけじゃなくて、その土地を売ったり買ったりするんですけど、土地を買った人はその50年目にその土地を元の所有者に土地を返すんですよ。そういうシステムです。だから土地を売買するというのは、その土地自体を全部をその売買する、でその全部のその権利を全部その人に売るというものではないんですよ。神が規定したものですよ、イスラエルのためにね。だからといって50年経ってその私が売った土地返しなさいとかって今言っても通用しないですよ。でももし神がその定めた、その固めた通りにそれをやってるのであれば、それが通用するんですよ、本当はね。そうするとその土地を売って、でそれが返ってくるんですよ、50年後に、ヨベルの年に。誰もその土地を追われることもないし、誰もその土地がなくなって住むところがなくなりました、そういう人たちがいなくなるんですよ。神のその定める律法っていうのは賢いですよ。それは当たり前ですけど、でヨベルの年を基準にして、土地の値段が決められるわけです。で、ヨベルの年まであと3ヶ月のところで土地を売ったのであれば、3ヶ月分の収穫のその土地、そのお金になるし、そこが一等地だろうとなんだろうと、それが、あと3年残ってるのであれば、その3年分の3回分のその収穫の、値段を、つけるんですね。49年フルに残ってるんだったら、その49年分のその値段で売買されなければいけないわけです。だから土地の売買というのは、その土地自体を買うのではなくて、ここに書いてあるように16節に、全ての土地が、ごめんなさい、その収穫回数を売買するんですね。でも面白いのは、ヨベルの年、その50年目の第1月の第1日にその自由を与えなさいというふうに言ったわけではないということです。第7月の第10日目10日第7月の10日にそれをしなさいって、なぜかですよ。もう一度聞きますけど、 第7月の10日って何の日でしたっけ。食材の日ですよ。自由になる前に罪が許されるんですよ。罪が許されて自由にされるんですよ。ありがたいですね。神がこのヨベルの年を願ったんですよ。そうするとそのイスラエルの民がその土地でずっといれるからですよ。そこでそのものすごい貧富の格差ができないからですよ。誰でもそこに住む人は神からその与えられた、その代々与えられているその土地を守って、そこでそのお互い、そのお互いのこのヨベルの年とか、その7年に1回休むとか、そういうものの中で生活できたからですよ。今のイスラエルでは7年に1回というこの規定を守ろうとしています。あえて守ろうとしていますと言っています。6年間自分たちで種をまいて収穫するんですよ。7年目にどうするかっていうと、ユダヤ人じゃない外人に貸すんですよ、その土地を。そして種をまいて収穫させるんですよ。そしてその分け前をもらうんですよ。どう何の意味もないですよ。土地が休まることもないし、そこで何をするかっていう、神に本当に心を向けて神の御言葉をその学ぶというところに当てるっていうことをしないんですよ。形だけやっても何の意味もないってことですよ。神がその決めておられること、こんな素晴らしいヨベルの年を神は定めたんですよ。でもイスラエルでは一度も守られなかったんです。少なくとも聖書によると、なぜだって思うんですよ。ヨベルの年をここに書いてあるような、神が与えるその自由にするという、私たちに適応させて、私たちがじゃあそのヨベルの年というものをその味わおうとすればどういうふうになるんだろうということを考えてみましょう。まず最初に、奴隷や雇い人が自由になる、解放されるって、ヨベルの年には。マタイの6章の14節から14節15節にはこう書いてあります。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。人々を自分の思いから解放するんですよ。許せないなあとか、この人めんどくさいなあ、あんなこと自分にしよってからに、言いよってからに、キリストに会ってその人たちを許しなさいって、ヨベルの年ってそういうもんですから。2つ目、通常の安息年と同じように畑から収穫しないで休みなさい。ローマの3章の22節から24節、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義が与えられるであって、それは全ての信じる者に与えられ、何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえ与えなしに義と認められるのです。正しいと認められるのはイエス・キリストを信じる信仰によってのみ、終わり、丸です。でもなぜか知らないけど、私たちはこの働かざる者食うべからずという黄金律みたいなのが私たちに身に染みてるんですよ。恵みというのを理解できないんですよ。何の働きもない不経験なものが何の働きもないものが不経験なものを義と認めてくださる神を信じるのであれば、神はその人を義と認めてくださるんですよ。何にも働きがなかったとしても、神は恵み深いという恵みのゆえに、その神のご性質のゆえに、神はその人を信仰によってだけ正しいと認めるんですよ。私たちはその神の恵みを理解して信頼して、自分でアクセス義を立てよう、自分は正しいんだ、自分は一生懸命やってるんだ、神に対して、だから神様、私はいい子ですよねということをやめようということです。 神から祝福を受けるために自分は神になんかそのいいことをしないといけない、そんなことできないですもん。神によってその良いことをしていただくために私たちがじゃあどれだけ神に良いものをしないといけないのか。私たちが神から良くしていただくのはただ一つだけの理由ですよ。イエス・キリストですよ。イエス・キリストとの流された血とイエス・キリストの命と同じぐらいの価値を私たちが作り出して神の前に出せるのであれば、神は喜んで私たちを祝福してくださいます。少なくとも私にはそんなもんないです。もうすでに破産してるんですよ、神の前に私は。だから神の恵みをとことん理解してそこに信頼しないと私は救われてるという自覚というかその信仰が揺らぐんですよ。なんとかして私はこれだけやってるから神が私のことを認めてくださってるね、私はこんなにやってるんだから私はクリスチャンだ、私は大丈夫、そこに立っちゃうんですよ。でもそれをやめなさいって。三つ目、すべての土地が元の所有者の手に戻るというのがヨベルの年です。であれば私たちが持っているものを全部捨てましょうではないですよ。今与えられているもので満足するんですよ。もっともっともっともっとではなくて、第一テモテの6章の3節から10節、これ長いですけど、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の偽りが生じ、また知性が腐ってしまった、そう書いてあるんですよ。知性が腐ってしまった真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。だから経験を利得の手段として考えることなんていくらでもできます。例えば久米島には1個しか教会がないですから、もう1つ教会が例えばできたとして、神は全ての教会を祝福したいと願っておられますよ、健全な教会を。でもそのちっちゃいそのこのちっちゃい島の中で、またその小さいそのキリスト教会というその支えその社会の中で星の奪い合いみたいなことを始めるんですよ。あ、この人一人いなくなったら私の収入が減るじゃないかみたいな、やばいやばいって、もう失わないようにしようみたいな。そうするとそのここにおられる皆さんがその愛するとかその神の言葉によって養うとかっていう対象じゃなくて、もうなんか金づりに見えてくるんですよ。そうなると私は利得をその経験を利得の手段として考える人になっちゃうんですよ。久米島に一つしか教会がないことをいいことに、私が、月給そうだな100万だな自分で冗談言ってて笑えてきますね、こんなん言ってたら。そんなん貪ってたらダメでしょっていう話です。だそうすると絶え間のない紛争が生じるって。でもすいません、本論は次になります。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは 何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに、陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。お金があるとね、いろんなものが欲しくなるんですよ。お金がなくても欲しいんですよ。だからお金ってなってくると、そこに私たちの意識が行くわけですよ。少なくとも私の意識は行っちゃうんですよ。これが欲しい、あれが欲しい。これがない、あれがない。だからこれが必要だと。でもそればっかり追い求めていると、本当に神が与えようとしているその霊的なもの、私たちの心の救い、私たちの自身を洗ってくださる、清めてくださる、そこからもう落ちちゃうんですよ。 ヨベルの年を個人的に体験したいのであれば、本当に神が私を祝福して、本当に神のその恵みの中で休むということをしたいのであれば、私たちのその思いから人々を解放するんですよ。許したりとか、そして神の恵みにより頼んで自分でアクセス義を立てようとするんじゃなくて、神の恵みを信じるんですよ。そして自分のその欲しい欲しい欲しい、所有したい所有したい所有したい、それを手放すんですよ。なぜイスラエルの民が一度もこのヨベルの年を祝わなかったか、お分かりでしょうか。自分の手にある奴隷とか雇い人とか解放したくないんですよ。神に信頼して働かないなんて怖いから嫌なんですよ。すべての土地がその元の所有者に戻るなんて、そんな損すること嫌なんですよ。損って思うんですよ。それを所有したい所有所有所有、欲しい欲しい欲しいという観念で言えばですよ。でも本当はこれ、そっちの方が断然損なんですよ。社会にとって不幸なんですよ。レビ記のこの25章にも出てくるキーワードがあります。あなたの神を恐れなさいです。神を恐れるのであれば、人を解放することも、神の恵みにより頼むことも、自分の所有物を手放すことも、欲しい欲しい欲しいを手放すことも、神を恐れることによって可能になるんですよ。神がこう願ってるから、じゃあやってみようって、でもできないから助けてくださいって、そうすると神に助けてって言うと、私たちの内側に聖霊が与えられるんですよ。神の力が、そして神の力によって神に従うことがことをそのさせてくださるんですよ。それを追求することを励ましてくれるんですよ。その力を与えてくださるんですよ。思いを与えてくださるんですよ。18節からレビの25章に戻ります。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。神が約束しておられるんですね。私に従うのであれば平和とその収穫を与えますよって。どのくらいの収穫かというと、どのくらいの平安かというと、20節。あなた方がもし 種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら、私は6年目にあなた方のため、私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。あなた方が6年目に種を、ごめんなさい、8年目に種をまくときにも、古い収穫をなお食べていよう。9年目まで、その収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。古いものっていうとなんかちょっと気持ち悪いですけど、食べ物があるよって。6年目にものすごい収穫を与えるって、3倍の。そしたら6年目にも食べることもできるし、7年目何もその種をまかない、収穫をしない時も食べれるし、その8年目にはまたここから種をまくわけですからね。でその時も食べれるし、そしてだからある意味3年半ですよ。そして9年目、8年目にまいたものを収穫する時まで食べるものがありますよって。それだけのその収穫を6年目にあげますって。神はこの約束を果たしたと思いますよ、私は。そして人々を考えたんですよ。うわすげえ、6年目にこんな収穫があった、次もやってみようって。7年目に種をまいて収穫したんですよ。あれおかしいな、やばいから、じゃあ8年目もまこう。そうやってヨベルの年のことをすっかり忘れたんですよ。神が休むために私たちに与えてくださる時間とか、神が私たちが休むために、神の前にですよ、ただぐうたらに過ごしなさいと言ってるわけじゃなくて、神の前に休まるために与えてくださるいろんなものがあるんですよ。物であったり、お金であったり、労力であったり、そういうものを神のために使いましょうという話です。 反面教師として。そしたら私たちに平安とその必要なものを神は与えてくださるんですよ。神は必要、私たちの必要を知っておられ与えられる方です。第2コリントの9章の8節と10節、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。まく人に種とパン、食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。文脈は献金の話をしてるんですけど、神のためにその献金という、その神に捧げるということをそのするために、お金だけじゃないですけど、神に何かを捧げる、時間を捧げる、物を捧げる、私自身を捧げる、そのためにあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みをあらゆる溢れるばかりに与えることのできる方なんですよ。自分が祝福されてないと人を祝福することはできません。人を祝福するために、人に仕えるために、神は私たちを溢れるばかりにその恵みを与えてくださるんですよ。そうすると私たちが常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技に溢れるものとなるんですよ。そうやって周りの人たちを祝福することができるんですよ。それが神の約束ですよ。なんでそうならないか、願わないからですよ。神に信頼して、神が与えてくださるそのもので満ち足りて、ああ本当にありがたいって、そこに平安を見出さないからですよ。もっともっともっとって言って、その物質的なもの、金銭的、経済的なもの、なんかそういうものに、人間的なもの、そういうところに私たちが投資するからですよ。そして祈ることを忘れちゃうんですよ。だから私たちのものにならないんです。ローマの8章の32節、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。だってイエス・キリスト、一番良いものを与えたんですよ、私たちに。であれば2番目3番目もっと下のものっていうことに関しては、神は喜んで与えますよ。惜しげなく、咎めることもなく。一番与えたくないのは一番大切にしているものですから、神は一番大切にしているものをまず私たちに与えてくださったんですよ。御子イエス・キリストですよ。惜しむことなく与えたんですよ。そしたら私たちには他、その他に全てを恵んでくださらないことがありましょうかって、パウロは私たちに励ましを与えてます。じゃあやっぱり私たちが願ってないんですよ。私たちに必要なこと、私たちに必要なものを知っておられるのは神ですよ。私ではなくて、私以上に知ってるんですよ。どうかこの病気を癒してください。今正しにお願いします。癒されない時だってあります。その痛みの中で神をその思い巡らして、神をその求めるというそのこのプロセスが私にとって とても益になることだってあるんですよ。その場合はすぐにその神は私のことを癒さないんですよ。でもその瞬時に癒されて、私がそのことによって神に対する信仰が増していくのであれば、神はその瞬時にその病気を癒すことだってもちろんできますよ。神は私たち以上に私たちのことを知っておられるんですよ。だから何度も何度も願ってるのにそれが叶えられないということはあります。時間がかかるってことがあります。願ってもあなた方のものにならないのは、あなた方が悪い動機で願うからですともヤコブさんは言ってるので、何度も言ってますが、私が、ロールス・ルイスと、メルセデス・ベンツを1台ずつ、あと、スーパーカーみたいなのも1台欲しいな、そんな一生懸命肘越えて断食して祈っても叶えられませんよ。悪い動機で私が欲しいよ、欲しいから祈ってるからです。でも神が、ね、神が私たちに与えたいと願っておられるものは全て与えますよ。だって良い父なんですもん。私も娘がいますが、娘が欲しいよ欲しいよって言ってるのは全て与えません。ドラ盛りに連れてったら大変ですよ。ああ私欲しいものがあったとかって言って、何って聞いても、うん、見ないと分かんないって、なんでそれ、ただ欲しいだけじゃねえか それがわけわかんないものだったりするんですよ。必要なものはもちろん自分のものを買わなくても娘のために買いたいですよ。でも不必要なものはそんな戦ってでも買わないですよ。神は私のようなその不完全なものでも自分の子供に対して良くしてあげたいって、良いものを与えたいって分かってるんですよ。であればなおのこと、私よりもはるかに比べ物にならないぐらい正しい神は、良い父は、お父さんは、私たちは、私たちを良いもので満たしたいんですよ。だから私たちが欲しいよ欲しいよ欲しいよって言ってもだだこねても、あな、そのもらえないものはたくさんあります。次に進みましょう。23節、血は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。血は私のものであるから、あなた方は私のもの元に居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の所有地に帰る。だ、土地というのは神のものなんだということが、まず第一にその前提としてあります。なのでその買い戻しの権利というのは土地についているんです、まあ、それに与えられた人についているんですよ。神がそのイスラエルの民にその土地を所有させたわけですから。でその人が売った土地というのはいつでも買い戻すことができるんですよ。例えばその49年分を、でこの売ったとしたら、でそれで10年後少しその余裕ができたのでその土地を買い戻そうって、そうするとその権利を行使できるんですよ。でも残ってる39年分のその値段をその土地の、自分が売った人に支払って、その土地を自分のものにすることができるんですよ。で残りの39年間自分がそこでその収穫をして、そこに預かることができるわけです。でもしそれ自分ができないんであれば、その所有地を貧しくなって売ってしまったんだったら、その親類が来てそれを、買い戻すことができるって。ルツキーを知ってますかね、皆さん。ルツキーはこの話です。基本というか、もちろん深くありますけど、ナオミという女性がモアブの地に行ったんですよ。ご主人と2人の息子を連れて、自分はそのベツレヘムに住んでたんですよ、イスラエルのね。でもそのモアブの地でご主人と2人の息子を亡くしたんですよ。先に死んだんですね。で2人の息子にそれぞれそのお嫁さんがいて、1人のお嫁さんはその帰ったわけですね。でもう1人のお嫁さんが、そんな私をそのあなたの元から晒さないでください、そしてあなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですって言って、そのナオミさんについていったのがルツさんですよ、ね。でナオミが故郷のベツレヘムに戻ったとき、彼らすごく貧しかったんですよ。ご主人もいないし息子たちもいないわけですから。でもそれだけじゃなくて、なんでそれが言えるかというと、そのナオミはナオミと一緒に来たそのモアブ人のルツさんが、ボアズという、ナオミさんの親類の畑に行って落ち穂を拾ってたんですよ。落ち穂拾いをする人たちは貧しい人たちなんですよ。自分たちではその収穫をする種をまくことのできない人たちです。そう学びましたね。落ち穂を拾ってはいけないって、収穫の時に落ちたものはその貧しい人たちのために、在留異国人のためにそれを残しておきなさいって、その畑の端っこのものも収穫してはならないって、それをその人たちにそのあげなさいっていうか、その人たちが収穫できるようにしなさいって。でルツさんもそこに行って一緒に働いてるんですよ。その男の人たちがそうやって収穫をしてる後ろからついてきて落ち穂を拾ってるんですよ。それをしているので、それを持ってナオミの元に戻って、そしてそれを収穫しましたという話をしているんですよ。ということはナオミもルツも2人でいるんですけど、2人とも未亡人というか、 それでその貧しかったんですよ。それでナオミが私のその自分の先祖の土地を売りますということになったんですよ。そこでボアズが来て、自分は親類だからね、私、まあ、何人かのもう一人の、土地を買い戻す権利のある人がいるんですけど、でボアズがその結果いろんなことがあって、その結果私にも権利があるから、私がその、ナオミの土地と、その一緒に連れてきたルツを私が買い戻しましょう。それで買ったんですよ。それがルツ記です。もちろん全てのものはイエス・キリストのその影ですから、後で説明しますけど、イエス・キリストを表すんですよ。そこ で神が与える土地がその他の人たちの、その他の民族のものにならないように、約束の地で住む家や食べるものがなくならないように、でその親類同士のその関係も主を恐れるということによって平和を保つためにですよ。お互いがお互いのためにその助け合ってるんですね、ここではね。自分のその土地を売ってしまってそれがなくなった、まあ、もちろんその分の収入は得ますけど、でもそれをその土地がないので、ヨベルの土地まで待てないのであれば、親類が来てそれを買い戻してあげるということができるんですよ。そういうシステムを作ったんですよ、システムというかそのルールを作ったんですね、神は。もちろん土地を買い戻すことができても、ヨベルの年、その49年後には、49年後というかその40、まあ、50年50年できますけど、その時にはその土地がその、売った人の手に戻るんですけどね。それがそのヨベルの年のその買い戻す権利です。29章、ごめんなさい、29節。人がもし城壁の町の中にある住宅を売るときは、それを売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、余裕にわたりそれを買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。だ結局城壁の中にある町の住宅ということに関しては、他のその農地とか他の土地のようには行きませんよということです。1年間だけ買い戻しの権利があって、1年以内にそれをその買い戻せなかったら、その買った人のものになります。ヨベルの年にも戻ってきません。はい、そういうことです。31節、その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。レビ人の町々、レビ人っていうのは祭司の人たちですね、祭司の人々、すなわち彼らが所有している町々の家はレビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻したもの、すなわちその所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される、レビ人の町々の家はイスラエル人の間にある彼らの所有だからである。レビ人はその土地を持ってないんですよ。レビ族というのはイスラエルの土地に入っていったときに、その所有される土地として与えられなかったんですよ。なぜかというと、その神に仕える祭司たちというその特権階級みたいなその民族ですから、でそのいろんなその町々に住んでいいよってことになったわけです。でそのレビの人たちのその土地っていうことに関しては、いつでも買い戻す権利があるということです。34節、しかし彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。放牧用の畑は売っちゃダメですよということです。35節、もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。自分のその兄弟を世話をしなさいということですね。自分の兄弟が貧しくなってきたら、その在留異国人として扶養しなさいって。そして生活を支えなさいということです。要は。で、彼からその利息も利得も取ってはならないって、何か貸したからといって利息取ってもいけないし、その彼が貧しいということで、自分がその彼から利得を、得てもいけないということです。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神、主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのである。もしあなたのもとにいる あなたの兄弟を、兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても彼を奴隷として使いさせてはならない。あなたの元で住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたの元で使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたの元から出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなた方の神を恐れなさい。その兄弟が貧しくなって、その身売りをしてきたとしても、奴隷として使えさせてはいけないって、だからここでも同じように世話をしなさいというふうに言ってるわけです。で、住み込みの、その雇い人として、その賃金を払い、そして、その、ヨベルの年には、その解放してあげなさいって。だそうすると、その人はヨベルの年に自分の家に帰ることができるんですよ。しかも、その自分が所有してた、その土地っていうのも売ってしまってたのであれば、ヨベルの年にまた戻ってくるんですよ、自分のものとして。そうすると家族と共にまたもう一回一からやり直せるんですよ。すごい社会保障ですよ。でも何度も言いますけど、イスラエルの民は一度もこれを行わなかったんですよ。自分の利得、その利息、その利を貪ったんですよ。奴隷について44節。あなたのものとなる男女の奴隷はあなたの周囲の国々から男女の奴隷を買い取るのでなければならない。またあなた方のところに起立している異国人の子供たちのうちから、あるいはあなた方の間にいる彼らの家族で、あなた方の国で生まれた者のうちから買い取ることができる。このようなものはあなた方の所有にできる。あなた方は彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは奴隷とすることができる。しかし、あなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならない。だからイスラエル人同士ではその奴隷としてはいけないけども、他のその周辺の国から、そうやって男女の奴隷を買い取ることはできますよというふうに言っています。47節、もしあなた方のところの在留異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が、貧しくなって、あなたのところにの在留異国人に、あるいはその異国人の種族の、子孫に彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すことができる。彼は飼い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。もしまだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻さなければならない。もしヨベルの年までわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻さなければならない。彼は年ごとに雇われる者のように扱わなければならない。あなたの目の前でその人は彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供たちと一緒に出ていくことができる。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神、主である。在留異国人にイスラエル人が身売りをした場合は、その彼の兄弟の一人が買い戻すことができると。近親者も買い戻すことができる。で、金額はヨベルの年に、年を基準に設定されるということです。なぜ神は奴隷制度を認めるのか、そんな人権無視みたいなことをして、正直なところ分かりません。なぜというふうに書いてないので。でもさっきも言いました、すべてはイエス・キリストの影なんですよ。新約聖書はイエス・キリストを知る前の私たちはみんな罪の奴隷だったと言っています。その奴隷の状態ということを、私たちは奴隷がないとわからないんですよ。だからといってその人たちのその人権が無視されていいのか、それは良くないですよ。同じように彼らに対しても、その奴隷として仕えてた人たちに対しても、同じように私たちと自由人と同じように救いが提供されてたわけです。ヨハネの8章の34節によると、イエス様が言ってます。罪を行っている者は皆罪の奴隷だって。 でもこうも書いてあるんですよ。イエス・キリストが私を、あなたを買い戻してくださった。イエス・キリストというご自分をあがないしろとして私たちを買い取ってくださったんですよ。罪の奴隷であった私を。だからですよ、イエス・キリストが人間として私たちの兄弟としてこの地上に来なければならなかったんですよ。買い戻しのある権利があるものは、人を買い戻すときにね、その人の兄弟ですよ、もしくは近親者ですよ。イエス・キリストはその罪が許されるためのその生贄の羊となられた。罪を許す神の子羊、子羊だとも言われますよ。確かにその通りです。であれば、じゃあキリストが羊の格好してねーとかって言ってショーみたいに来てもいいかっていう話ですよ。それまずいんですよ、それだけだったら。確かに羊としてキリストが来られたのであればちょっと滑稽ですけど、その罪の贖いだけではなれたでしょう。でも私たちを買い取ることはできないんですよ。羊に人を買い取る権利がないからです。イエス・キリストが人間として来られたのは、罪の奴隷である私たちを、であった私を解放してくださるためですよ。神のものとして、アダムがそのサタンの誘惑に負けて罪を犯したんですよ。その時からその全てはサタンのものですよ、この地上にあるもの。そこから買い戻したんですよ、神のものとして。イエス・キリストがご自分の、イエス・キリストというその自己自分の命を与えて、ローマの6章、これ最後これを読んで終わりますけど、開けられる人はどうぞ開けてください。ローマの6章の16節、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、使徒ローマ、新約聖書です。ローマの6章16節から23節まで。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。欲しい欲しい欲しい、自分自分自分、罪の奴隷ですよ。自由じゃないんですよ。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。神の奴隷なんですよ、実は私たち義の実を結ぶ、愛の実を結ぶ者たちなんですよ。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をします。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神の下される賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。私たちは罪の奴隷だったんですよ。でもイエスキリストが来られて、それをキリストを信じる信仰によって私たちは買い取られたんですよ。罪が贖われて、自由を私たちが受ける前に、ヨベルの年もそうですよ、食材日に角笛が吹かれるんですね。私たちが買い取られるのはイエス・キリストによって、私たち その自分の罪を認めて、あ、自分には罪があるわって、そしてキリストのもとに持ってって、その罪をキリストが負ってくださったんだっていうことを信じるんですよ。贖罪されるんですよ、私たちが許されるんですよ、罪をキリストにあって。そしてそれからトランペットが吹かれて、角笛が吹かれて、バンバンバーン、 あなたは買い戻されて今から神のもとにものになりました。それを信仰によって受け取りなさい。ローマ6章に書いてあります。私たちは神を恐れる必要があるんですよ。神を知って、ね、第1ヨハネの4章の実節11節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うというのは神の命令です。神を愛するとは神の命令を守ることです。第1ヨハネの5章3節、第1ヨハネの3章23節、それぞれに書いてあります。コインの裏表なんですよ。キリストを信じるということはキリストに従うということでもあるんですよ。神を恐れるということは神に従うということでもあるんですよ。私たちが自由にされたということは、罪から解放されたということは、私たちが神に向かって生きるという義の奴隷であって、私たちが神に対してもうとことん追求し続けるんだという義の奴隷であるという、そこに自由があるんですけど、だってこんなによくされたんだから神に、だから神にもっと応答したい、神が願っておられるように義の実を結びたい、それが私たちの動機だからです。だから自由なんですよ。やんないといけない、これをしてはいけない、あれをしてもダメだ、これをしなさい、あれをしなさいではないからです。こんなに神が良くしてくださったのだったら、これほどまでに神が私たちを愛してくださったのだから、私たちも神に従っていこう、だからです。だから自由なんですよ、動機が。神を恐れる、神を信じますか。はい、信じます。であればその裏もあるんですよ。だから私にこんなに良くしてくださった神だから、私はその神に従っていきたい、この神に応答して神が喜ばれるように私は歩んでいきたい。だからヨベルの年が実現するんですよ。イスラエルの民はヨベルの年を守らなかったんですよ、一度も。490年間そしてバビロンに捕囚されたんですよ。70年間。ピンときますか。490年従わないで70年バビロンに捕囚されたんですよ。490年分の借りを返さないといけなかったんですよ。から7年に1回休まなかったから、その安息の地を守らなかったからですよ。もちろんヨベルの年も守らなかったし、7年に1回も守らなかったんですよ、490年間。だから70年間バビロンに捕囚されることになったんですよ。第二歴代史の、さっき読まなかったですけど、36章の20節と21節、エレミアの25章の8節から11節書いてあります。神に従わなかったんです。神を恐れなかったんです。神を恐れるために学ばなかったんですよ。だから結果としてツケを払わされたんですよ。神を知るように70年間の間彼らはバビロンに捕囚されて、バビロンに捕囚されて何をしたかというと神を求めたんですよ。そして戻ってきたんですよ、エズラ・ネヘミヤで。私たちも神のことをもっともっと知って、イエス・キリストのことをもっともっと知って、その方を恐れられますように。ああ、神は全てが恵みなんだとか、私が何か頑張らなくても大丈夫なんだだけじゃないんですよ。私たちの信仰はイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められる、一つコインの表。その裏にはヤコブが言ってるみたいに、あなた方は神を信じています、それは立派ですねって、大層立派なことでしょうって、ヤコブさんこういう書き方をしています。そんな悪霊どもも神がお一人だと信じて身震いしてますよって。じゃああなた方に言いますけど、行いのない信仰を見せてくださいって。神に応答するというその行いのない信仰ってどういう信仰なんですかって。神を信じているのというのであれば、神に対するその応答、行いがあるでしょうって。あなた方の行いはどこにあるんですかって。行いによってあなた方は義と認められるのですって書いてあります。信じるのであれば、信じる信仰によって義と認められると同時に、それを信じるので私たちが神に従いたいという思いが一緒になってくるんですよ、信じるというところに。 そうすると自動的に神に応答するというその行いが生じるので、恋の裏表が実現するんですよ。神を信じ、神を恐れたのであれば行いもあるんですよ。信仰があるのであれば行いもあるんですよ。そこに行いがあるんであれば、その、動機となる信仰があるはずなんですよ。行いだけだったとしたら、それによって義とならないんですよ。信仰によって義となるからです。でも信じてますと言っておきながら神に対する応答が何もないんだったら、それもなんか違うんですよ。わかりますね。恋の表裏です。私たち両方必要なんですよ。鍵は神を恐れる、神について学ぶ、それを求めるですよ。そうすれば神は私たちに必要なものを全て与えてくださるはずです。祈ります。天の神のお父さん、どうぞあなたの前にもっともっと静まって、あなたに思いを向けて、あなたのしてくださったこと、あなたの恵み深さ、あなたの慈しみ深さ、あなたの憐れみ深さを知れますように。もっとあなたが十字架で示してくださったあなたの愛について、あなたの恵みについて知ることができますように。そして本当に心からあなたに対して、ああ本当にあなたは私を愛してくださった、だから私もあなたを愛したい、だからあなたに従いたい、あなたが願っておられるようにあなたを愛し、私たちの周りの人たちを愛したい、そういう欲求が私たちの内側に与えられますように。そしてその都度その都度あなたが聖霊を私たちに与えてくださって、聖霊の力によってあなたに従っていくものとな、してくださいますようにお願いします。主よ、どうぞあなたのことをもっともっと教えてください。あなたを恐れさせてください。そしてあなたを信頼して、あなたに従順に、また忠実に歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。あなたの奴隷として、自由の奴隷として、歩み続けられますようにお助けください。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。